はい、それではまずは週刊 JOBBB ニュースの第473号でございます。はい、前回の配信から2週間経ってますので、その間に鉄平と文雄が手に入れた新鮮情報をお伝えいたします。
はい、
まずはですね、ちょっとこちら聞いてください。
はい、ただいま2025年の6月30日月曜日の朝の8時42分大阪府は北部千里中央のここで初めてセミの鳴き声を聞きました。録音しようと思って今車を止めて録音してるんですけど、ちょっと録音の音取れなかったので、とりあえず録音しておきます。
はい、というような、今皆さん聞こえましたかね。あのスマホのスピーカーをレコーダーのマイクに直に当てて、
まあ、なんか超ね、あのなんか原始的な
多分環境音もね、うん、あの今クーラーと扇風機とパソコン動かしてますんで、はい、そのファンとかの音もしてると思いますが、ま
あ、聞いてる人さっぱりわからんかった
ことありますね。そうですね、はい、まあ、どういうことかというとですね、うんうん、さっき録音でも言ったようにですね、クマゼミの初鳴きを私テペが聞いた、ということで、うん、2025年の6月28日の、
うん、
あ29日の、あごめんなさい、30日です。6月、ごめんなさい、今ちょっとメモ見てメモあの読めてないんですけど、はいはい、6月30日の月曜日にこの JOBBB 本局のすぐ近くで、まあ、クマゼミの1回鳴きを観測しました、
うん、なんと、
うん、はい。でこれなんで僕はこんなことを言ってるかっていうと、あの、まあ、我々の関係者って言ったら勝手に関係者にして申し訳ないんですけど、
そうですね、はい、
あの昆虫学者のしあけさんという方が、
は
い、まあ、
先生ですよね、
先生ですね、
我々にとってはね、
はいはい、がいてはりまして、うん、まあ、我々も取材で何度かお世話になっている方なんですけど、 その方がですね、シャープ大阪クマゼミ2025プロジェクトっていうのを立ち上げておりまして、これどういうことかというと、
はい、
その都市大阪でクマゼミの初鳴きはいつなんだということを調査されてる、
うん、
そういうプロジェクトがあってですね、はい、まあ、主にインターネットでいろいろ結果とかあの発表してるんですけど、あのそれで、まあ、仕上げさんの知り合いの方とかにですね、はいはい、あの頼んでるんですよ。
なるほど。
あのセミ
教えてくれ、
はい、大阪でいつどこで聞きましたかみたいなことで、はい、うんうん、まあ、あの我々もちょっとそれを気にしながらですね、はいはい、まあ、いつ初めて鳴いたかなっていうのを、うんうん、ちょっとあの心に留めてるんですけど、まあ、さっき聞いていただいたように、ね、はい、6月30日に、まあ、私てっぺ聞きまして、うん、午前8時42分、
はいはい
はい、本局近くで聞いて、はい、うん、実は文雄君がこの同じ日のちょっと早い朝の7時50分に、
うん、もう聞いてすぐ、
はい、
まあ、僕てっぺの下請けしてますので、
はい、ありがとうございます。
しあきさんのプロジェクトに届いたらいいな思って LINE したんですが、
この本局から聞こえた、
はい、もうズバリ、
はい、
もう5、6メートルのところのクスノキの木でですね、
はい、
本当クリアに鳴きましたね。
あ、なんかあの僕の時は、うん、ほんま1回鳴きだからジーやったんですけど、文雄君の時はちょっとこうメロディで鳴いてくれた
フルでやりました
みたいですね、はい、でそんなことを僕はしあけさんに連絡しました。
わ、ありがとう、
はい、そしたらですね、
う
ん、あ、分かりました、それデータに入れておきますということ で、
嬉しいですね、
2025年6月30日に、
はい、
まあ、一人の方から大阪でセミの初鳴き聞いたっていうことやったんですが、その後にね、
はい、
ちょっといろいろ情報が入ってきまして、
また後情報があったんですね、
はい、後情報があって、まずよっちゃんがですね、
あ、そうそうそうそう、
はい、あの6月29日前日ですね、だから、にこの本局から聞いたと。室内にいるときに外からセミの声が
僕にね、泣いたって言って、また泣いたって言ったんですけどね、
はい、
僕
よく言ったんですか、
僕違う、よっちゃんが
言ったんですか、
僕に知らせてくれたんですよ、はい、残念ながら僕この耳の状態でしょ、
はい、
ちょっとこう僕は実際に、まあ、共同体験として確認できなかったんですよね、
はい、
うん、
だからそれをもう一回言ったら、
はい、
多分30日のデータを消してくれて、
はい、
シアグさんがね、で29日にまた入れてくれたんですけど
すいません、はい、
また
え
今度は僕の、まあ、子供ですよね、ゆいがですね、はい、あの中学校のクラブの帰りに道端でまあこの本局の近くの中学なんですけど、
はいはいはい、
聞いたと。
は
ー、それが6月28日、1日ずれていったんですよ、
前行ったんですね、
はい、だから今、はい、シャープ大阪クマゼミ2025プロジェクトでは、
うん、
まあ、我々バンバ家族としては、
はい、
特にこの千里中央あたりのクマゼミの鳴き声としては、
はい、
その6月28日がに1票入りました。1つ入りました、
まあ、だんだん上っていってついに最年少の、
そうです、
中学1年のゆいと、
そうです、
はい、
そうです、
わかりました、
はい、でちなみにこれじゃあ6月28日なんかっていう話なんですけど、初鳴きがね、うん、そうじゃなくて、
うん、
まあ、要は あの数が一番優位な数になった時が、まあ、一応大阪で泣いたというような、まあ、あの結果にするということなんで、だから例えば6月28日が我々、まあ、1家族だけやったら、それはあくまでもこの千里中央エリアで泣いたというデータになって、うん、はい、でそれでやっぱり徐々に7月今も入ってますけど、徐々にこうやっぱりセミの鳴き声の数が増えてきて、うん、まあ、例えば去年の2024年の場合やとですね、あの、まあ、7月1日に1人泣いたのを聞いた、
はい、
で7月2日に 3件報告があったみたいな感じでずっと言ってて、その7月3日に15件の情報が入ってきたんですよね、うん、はい、そしたらそれを、まあ、2024年の初泣き日に、まあ、仕上げさんは認定したということなんで、な
この辺りの初泣き日ですか、
あこの辺りというか大阪です、だから要はこの辺りだけやと、まあ、僕らのデータやと、うん、今年の場合6月28日なんですけど、はいはい、大阪って南部も北部も、ね、東部も西部もあるじゃないですか、うん、だから要はいろんなとこからの情報を仕入れて、
はい、
その初泣きの件数が一番こう優位に多いところをどうもその初、
そういう、
その年の初泣きにしてるっていうことです、うん、でこれ注意しないとダメなのが大阪なんですよね、だから例えば和歌山とか、まあ、兵庫県とか、まあ、関西滋賀とか、まあ、京都とか奈良とかいろいろありますけど、そういうところで泣いたのはこれ入らないらしいんで、まあ、あくまでも大阪の範囲内での初泣きデータということで、で仕上げさんがですね今年の初泣き予想日っていうのをですね一応予想立ててはるんですよ、毎年のデータから、
なんと、はい、
で今年はね7月1日の火曜日が、まあ、2025の初泣きちゃうかっておっしゃってたんですが、ただ今で見てるところ、僕らちなみにこれ7月2日にまず収録してるんですけど、まあ、もしかしたら僕が今チェックした後に大量にこう7月1日泣いたよっていう報告がもしかしたらあるかもしれないんですけど、私がこの収録前に確認した段階では7月1日は2件しかまだ報告がなかったんで、もしかしたらその初泣き予想日の7月1日は外れるかもしれないですね、はい、まあ、要は大阪でクマゼミが各地で泣いて、 まあそれと気候の変動の何かこう関係とかが多分まあ後年分かるかもしれないということで、うん、多分この仕上げさんはこういうプロジェクトをされてるのかなと、はい、ちょっと本人から直接お話は聞いてないんで、うん、まあ、これあくまで私てっぺいの、まあ、推測なんですけど、まあ、真面目にやってはるんで、もし皆さん大阪でお住まいのこのラジオを聞いてあるリスナーさんでですね、うん、何月何日に今年クマゼミ、まあ、クマゼミだけではないかもしれないんですけど、セミの初鳴き聞いたよということがあったらですね、仕上げさんにちょっとお知らせしてもいいんじゃないか、多分ね大阪クマゼミ2025かなんかで検索したら、うん、その連絡先出てくると思いますんで、ぜひ協力してあげてほしいなと思います。
なるほど、
まあ、こういうなんか細かい、ね、作業が後になんかすごい大発見につながるのがやっぱこう科学、うん、自然科学の世界だと思うん で、
ね、
はい、僕らも仕上げさん応援しております、うん、ちなみに仕上げさんは初宿と書いて、
はい、
仕上げさん、仕上げと読むみたいな、
ね、ユニークなお名前です、
ね、かなり難読名字の一つかなと、まあ、我々もねババと書いてバンバと読むんで、
はいはいはい、
まあ、そういう意味ではなんか難しいもん同士かなと、ちょっと変わりもんなんかなっていう、まあ分かんないですよ、それ適当に見ましたけど、まあ、
僕らは変わりもんは確実ですけども、
はい、
仕上げさんもひょっとしたら、
はい、
僕の見たところでは変わり者の、ね、
そうですね、
グループに入っていただいてもいいと思いますね。
そうですね、はい、はい、まあ、というわけで、まずは大阪クマゼミ2025プロジェクトでございました。
はい、
であとですね、うん、これスタジオの机の上にこれ緑色のバケツが、
なんか風呂のバケツにしたらちょっと小さいですね、
はい、でちょっとなんか描いとるでしょ、なんか絵が、
あ、描いてる
キャラクターの絵が、
あ、これですか、
はい、でその横に、
あ、わかった、
なんて書いてます、
キウイフルーツ、
そうなんですよ、はい、これキウイを買ったら、この私が買ったらね、
うん、
このバケツがついてきたんですよ。
へえ、もう無料でもうたんですね。
まあそのキウイの価格に含まれてるというか、
そうですよね、
まあ、正確に言うとコープってあるじゃないですか、
はいはいはい、
であれ毎月配達頼んでるんですけど、
生協ですね、
生協ですね、はいはいはい、まあ、あれコープの生協もいろんな、
あ、あります、
もうね、いろんなところに支部があっていろんな名前があるんですけど、はいはいはい、まあ、そこの一つから毎月運んでいただいてるんですけど、今回はキウイを注文してまあ、運んでいただいたら、
うん、
このバケツも一緒に持ってきてくれて、ま
あ、おまけってやつね、
そうです、多分配達の方は大変やったと思います、うん、まあ、こういうイレギュラーなサイズのやつが、
まあ、まあ、
そのあたりはちょっと配達の方は、ね、本当にいつもありがとうございます、
はい
はい、でまあ、なんでそのキウイなんかなと思ったんですけど、うん、ちょっと実は JOBBB も何回かキウイを 特集してたみたいで、
はいはい、
でちょっと僕改めてこの、まあ、今回キウイを生協さんで買ったんで、
うん、
あの調べてみたらですね、あの以前ですね、まあ、よっちゃん健康レシピと題しまして、
はい、
まあ、いろんな手作り料理のレシピを紹介してたんですけど、
かなり真剣な番組でしたね。
そうです、はいはい、あれすごい今考えるとすごい、うん、あのコーナーやったなと思うんですけど、
はいはい、
そのですね2020年の3月に配信したあの JOBBB633 でですね、
うんうん、
よっちゃん健康レシピ、キウイで作るカッテージチーズというですね名前のなんかネタをやってたらしくて、
ちょっと覚えてなかった。
でそれをね、はい、まあ、YouTube の晩飯レシピ集チャンネルで動画出してたんで、
はい、
ちょっと改めて、うん、まあ、今回キウイを購入したので、
うんうん、
その過去の動画を見てみたらですね、
うんうん、
もうなんとこう手間のかかる調理工程なんだろうということがまず感じたのと、
はい、
で、まあ、あのすごい真面目にやってたなっていうのが、
は
い、
それはもう
すごかったです。
横で見ててもすごかったですよね、は
い、で、まあ、何がすごいっていうと、これ要はあのヨーグルティア S っていうあの低温の発酵機がですね、
うん、
あのまあ、当時使ってまして、
はい、
でその発酵機の中でですね、キウイの果汁とあとは、牛乳なんかをですね、
はい、
発酵機の中で、約12時間発酵させて、まあ、ちょっと今簡単に端緒って言ってますけど、35度で12時間発酵させてカッテージチーズというチーズを作るっていう、
うん、
そういうレシピ動画やったんですよね。
あんまり聞いたことない
ないでしょ、
うん、
はい、で、あのその動画の中でも言ってたんですけど、なんかキウイの果汁の中にその牛乳を発酵させるなんか菌かなんかが入ってるらしくて、でそれをまあよっちゃんがどっかで情報仕入れて、でまあ JOBBB で発表してくれたっていう、まあそういう流れやったんですけど、はい、まずあのびっくりしたのがそのクソ真面目さにびっくりしたのと、あとまああまりにもこう攻めすぎた内容やったので、この動画に関してはですね、あれ全然見てくれてなかったですね。
でね、
視聴回数っていうのが YouTube 動画にはあるんですけど、あの視聴回数をですね、公開後何人見てますかっていうのがあるんですけど、346人、
あ、まあ、関係者みたいな感じだね。
関係者しか見てないですね。でちょっともっとびっくりしたのが、チャンネル登録者数が、
はい、
この動画を見たことによって1人減ってます。
あ、減ったんですか。
はい、これ今 YouTube の、 あのアナリティクス、 YouTube アナリティクスをちょっとパソコンで見てるんですけど、
データですね、
はい、で推定収益っていうのがあるんですよ、はいはい、この動画でいくらお金を儲けましたかっていうのが、
はいはいはい、
あんだけ頑張ってね、
は
い、もう夏のクソ暑い時に、よっちゃんも試作も含めて多分3回ぐらい作ってて、
そうです。
でさらにあのもう火も使って、もう暑い暑い材料費も使ってっていう中でですね、
はい、
1ドル
そうですか。なるほど。
要は今1ドル160円ぐらいかな。
うん、そんなもん
ですね。160円しか、
あ、
まあ、今のレートで言ったらですよ。これ2020年の動画なんで、多分もっとレート低い時の価格なんで、円換算したら多分100円もいってないぐらい。
ああ、もう損というよりももう
持ち出し持ち出しで、
持ち出しどころか、
はい、
ね、本当に血液も抜かれたっていう感じですよね。そうなんですよ。
だからこれ本当にあの、まあまあまあ、趣味でやってる部分もありますけど、やっぱり実際にキウイ買ったりとか、
そうですよ、
あの、ね、牛乳もちょっと低温殺菌の特別なやつ、高梨のねちょっとええやつ買ったりしてたんで、
あ、
まあ、そう考えるとこの1ドルっていうのはあまりにもひどいなっていうことなんで、あ、まあ、このラジオを聞いてある方でですね、まあ、我々をちょっと助けたろうかなと思ってる方はですね一回 YouTube の料理人晩飯レシピ集チャンネルで、はい、ね、今ちょっと名前変えてるんですよ、動画のタイトルを、
はいはい、
ちょっと最近変えたんですよ、このタイトルじゃあかんなと思って、はい、
うん、
今のタイトルはキウイ果汁と牛乳でカッテージチーズレシピっていう名前にしてますので、
うん、
まあ、あの今私が喋ったことがもう真実ってことはよくわかります。もう本当こんなめんどくさい料理誰がすんねんっていう、そういう内容なんですけど、ぜひ皆さんの一視聴が、まあ、ちょっとでも我々の収益に入ります。
あ、
まあ、皆さんが使うのは時間だけです、時間と電力ですね、
はいはい、
なんでぜひちょっと助けるという意味でも一回見てほしいなと、
うん、
で内容もやっぱ面白いんですよ、
うん、
面白いんですけど、 これは誰も作らんなっていうような内容です。
なるほど、まあ、丁寧にやってるんけども、はい、ちょっと自己満足的な丁
寧さ、そうそうそう、そこがねやっぱりっ僕らの
そうですね、まあ、ちょっと素人っぽいところですよね。
そういうこと
です、まあ、それを買ってくれはる人は買ってくれはるけども、
あ、そう、まあ、346人はそれを買ってくれて見てるんですけど、
本当の、まあ、我々の支持者の方ですよね。
そうですね、はい、ぜひ皆さん、キウイ果汁で作るカッテージチーズ見てほしいなと思います。
こんな真面目な番組もあんやということと、こんなとこでこんなんができるんやとかね。
そうそう、
まあ、いっぺん食べたことないキウイのカッテージチーズいっぺん食いたいなという好奇心とか、うん、まあ、そういうとこがあったらお助け願いたいですね、はい、
ちなみに1リットルの牛乳で、わずか208グラムしかカッテージチーズができません。
そうですか、
はい、あとは全部ホエーという、
なる、
ああなんかちょっと甘酸っぱいような、
あ、僕スイスで用
の
飲みました、
はい、スイスのリベラっていうね、
あ、そうそうそう、
国民的飲料があるんですけど、まあ、あれにもホエーが使われているということで、ますます誰もやらなくなりました ね、
まあ、この暑い中いっぺんね、はい、こういう洞窟に入ってみるのも涼しなるあれかも分かりませんね、
はい、あの調理はあんまりおすすめできないですが、動画見てちょっと調理した感じになってほしいなと思います。
やってみはってみかもからんよ、
はいはいはい、まあ、そんなキウイの話題もちょっと季節柄なんで話していただきました、はいはいはい、で、文雄君はですね、
あ、僕もね、果物の話題なんですよ、
はい、キウイじゃないんですけど、
今日はね、みかんです。温州みかん、
お、なんでまたこの時期
に。いやいやね、僕ヤプ島というね、あの、まあ、ミクロネシアにそういう島があって、石の金使うところなんですけどね、
はい、
そこでね、まあ、元日本がまあ治めてたっていうんですか、
はい、
国連から頼まれて治めてた国なんですけど、うん、あの、やっぱり日本人がおっただけに、日本からその温州みかんを持って行って、
はい、
ヤップと、まあ、赤道直下、ちょっと直下でもいいかな、まあ、いいかも分かりませんね、
うん、
そういう熱帯で作ってる人もおるわけですよ。
あ、
日本人が植えたやつをそのまま作ったり、
はい、
まあ、それでそのグルグルって言うんですけど、向こうの言葉でね。
あ、そうなんですか、
うん、あの日本のみかんのことも向こう、はい、ヤップを行きになったら絶対これ食べらあかん果物の一つ。
ヤップってどうやって行くんですか
これね、まあ、今やっぱりガム島で乗り換えて、
ガムというかグアムやな、
グアムですかね、
乗り換えて、今の言い方だとグアムやな、うん、日本語で言うと、あの
コンチネンタルミクロネシア航空っていうのを乗り換えてですね、
はい、
ガム島から約1時間かからんかな、ジェットウェイですからね。
そのグアム島まではどうやって行くんですか。
グアム島まではもう多分関空から出てると思います。
あ、ね、まあ、だからちょっと調べてないけど、関空からまずグアムまで行って、でグアムからまた飛行機乗り換えて、
はい、
ヤップ島まで、まあ、多分行けるだろうと、
まあ、行ける確実
に。だいたい1日ぐらい、グアムって近いよね。
グアムって3時間2時間か3時間ちゃうかな。
でグアムからヤップはまあ 1時間ぐらい、
まあ、それってパッと行けたらね、まあ、乗り継ぎの間がなんかいろいろあるか分からない
ね。ああ、そういうことね。
まあ、まあ、いろいろ言い方あると思いますけど、はい、まあ、そんなに難しいとこではないんですけど、
おそらくそうでしょうね、
はい、まあ、あの石の金が、まあ、道端にゴロゴロ転がってるし、面白い島なんですけど、
今は知らないですけどね、
今も多分大丈夫、
転がってますかね。
転がってると思います。
そうですか、は
い、まあ、その島で、はい、そのみかんを見つけてね、
はいはい、
下に押し立ったみかんですから、まあ誰にも言わんでもええやろうと思って、
うん、
道歩いてまして、ちょっと一つ食べてみたんですよ。よっちゃんと一緒にいた時ですよ。
だいぶ前の話ですね。
だいぶ前ですね。新婚旅行に行った時ですけども
何年前ですか。
もう何年ですかね。
50年以上前。
まあそんなもんですね、
はい、
したらね、
はい、
これがその温州みかんかというぐらいね、
はい、
むちゃくちゃうまいんです。
うまいっていうのはどううまいんですか。
美味しい、香りもええし、甘みも乗ってるし、文句のつけどころない、まあ世界一の果物を思いましたね、二人とも、
はい、
でそれであまりに美味しかったんで、
はい、
まあ、その家の人にお金を払ってですね、
はい、
まあ、もいでもらって、でそれでまあ楽しんでたんですよね。でこれをみかん、あのくださいとかね、取ってくださいという言葉を教えてもらったんですけど、ぐるぐるかばいふわと言ったらね、向こうの言葉で、まあ、もちろんお礼するのは当然ですけども、何ぼかお礼したら、はい、向こうの人がそのなってるみかんを何ぼか僕らにくれはるということで、そんなんで、
はい、
今最近、これ最近の話ですよ、このとこ時間かかりますけど、
50年、今のぐるぐるかばいふわは50年前。
そうそう、それでもう
今から話す話題は、
はい、
そう、まあ、2025年、
最近、まあ、スーパー行きました。
スーパー
の中でね、はい、あのみかんの今シーズンですとか、ね、
みかんのシーズン、
まあ、温州みかんのシーズン。
あ、そうなんですか。
いやいや、そうなんです。おかしいでしょ。
え、普通冬じゃないですか。
そうです、みかんって。そうですよ、冬、秋ですよね、
はい、
で今そんな書いてあって、
はい、
まあ、ベストの美味しいのが入ってますよとか言って、入荷してるとか書いてあったんですよ、
はいはい、
これはひょっとしたら、でしかもその産地がですね、よう見たらペルーって書いてあるんですよね。
あ、
よ、これペルーのみかんで、ペルーってもあったかいところもあるからね、これはひょっとしたら ぐるぐるが食べられるかもしれんかいなと思って、うん、もう遺産で買ったんですよ僕。
遺産で、
あもうこれもうちょっと容器めり込んでよっちゃんも喜ぶやろと思って、
もう何も考えずに
買いました家持って帰ってきて、はい、食べたらこれがですね全くその日本のみかんよりもずっとまずかったですね。
あ、
なるほど。あの硬いかったんと中の薄皮が噛み切れるようなみかんで、内容的には結構美味しかったんですが、はいはい、それでももちろん和歌山とか愛媛のみかんには負けるようなね、
うん、
これかと思ってね、やっぱ面白かった。そういうようにまあなんというのか、
えそれなんでそのちょっと皆さん気になってるかもしれないです。ごめんなさい、話終わって申し訳ないですけど。
どうぞ。
旬ってのはどういうことですか？
いや、今一番おいしい時やと。
ペルーは？
ペルーでは。まあ、裏側ですからね。
あ、
確かにそうかもしれません、
ね。あれ、ペルーってあれでしょ？
うん。
南米大陸ですよね。
南米ですよ。
いや、藤森さんというか、あの場所ですよ。南米大陸の太平洋側のあの細い、縦に細い。日本にもね、ペルーの方、たくさんいてはりますけど。
日系人もたくさん移民してますからね。
そのペルーですよね。
そのペルー。
そのペルーで、
今シーズン。
今シーズンですか。ああ、そういうことね。
そういうことや。悪いだったんですからね。ごめんなさいね。
いやいや、全然。
まあ、そんなんで、やっぱり、あの、ぐるぐるのことを思って買ってですね、まあまあ悪いけど大失敗やったなという。
もしかしたらちょっとあの老い熟というか、うん、柔らかくなるまで、まあそれは旬って書いてるからそれやったらすぐ食べれるっていうのが、まあ皆さん思うんですけど、あの、まあ、というのも僕このキウイもやっぱちょっとまだ硬かったんですよね。あ、まあ、これキウイじゃないですよね。あのキウイフルーツね。
そうそうそう、
キウイフルーツまだ硬かったんで、キウイフルーツ今家でちょっと熟させてるんですよね。で柔らかくなってから食べようかなと思ったんで、うん、もしかしたらその今話題になってるペルーの、
はいはい、
あれ温州みかん、
まあ、みかん
みかんですかね。
みかんでいいですね。
みかんももしかしたらちょっと置いといたらよかったかもしれないです ね、
うん、ですね。そうかもしれません。ただもう一つスーパー行ったらね、
はい、
そこにもやっぱり同じことが書いてあったんですよね。
そうなんですか。
だから今、まあ、トランプの成果も関係ないかも分かりませんけど、 ああいうもんまで外国から入ってるんやなって、みかんまでがね。
あ、
まあ、それともちろんみかんって日本人好きやからいつでも食べたいから、別に日本でみかんでなくてもみかんならね、向こうの国気候が違うところで旬なら食べたいなということで入れたもんか知りませんけども、2つのスーパーに入っとって、1つのスーパーだけで買って、もうこれは僕はやめたんですけども、
ちょっと今ね、僕文雄君の話で、あのちょっと僕も謎解けたんですよ。なんか我が家の冷凍庫に、冷凍庫ですよ、
冷凍の方か
い、なんか知らんけどみかん入ってたんですよ。いわゆる冷凍みかんにして、
まあ、ああはあ、昔は冷凍みかんってあったわな、は
い、冷えた感じで食べようっていう感じやと思うんですけど、あれなんでこの夏の、まあ、今7月2日なんですけど、なんであるんかなと思ったら、もしかして同じような流れかもしれないですね。あれペルーのみかんやったんかな。
お前食べたもん、
ね、いや僕はちょっと僕はあんまりみかん好きじゃないんで食べないんですけど、それだと家族はやっぱ食べるんで僕は食べないんですけど、
まあ、今みかんがあること自身がな
ちょっとびっくりですね。
で各地のスーパーに多分出る、僕2つのスーパー回ってもあったから、
大阪北部のこの千日王のスーパーですね。
はいはいはい、まあ、そんな話があってですね、まあ昔の新婚旅行の時の甘みと なんか知らんけど、もう硬くてこう食べにくいか、まあみかんもいろいろあんねやなという、はい、まあまあ僕の当たりが悪かったのかもしれません。それは
全部、まあ、まあ分からんな、それは
これは、まあ、全部買ってないか分かりませんけど、
ね、
まあまああの外国のもんもいろいろとまずいのも
お
いしいものもあるんやなというようなことをまあ感じてですね、
はい、
まあ、ちょっと皆さんにもいっぺんもし近所でそんなんがあったらこうやって味を、うん、もらってもいいんちゃうかいなと思いました ね、
そうですね。あのちょっと最後なんですけど、これまた後でお便りコーナーで言いますけど、リスナーさんからプラムいただきました。
あ、
今度は このプラムね、
これは
これはジャパンです。
ジャパン
でございます。
メ
ドミノーでございますので、はい、あのぜひまた、
今日はフルーツの話が多いですね。
そうですね、
はい。